カリスマ行政書士和田康弘が送るサバイバルを生き抜く荷主に指名される新トラック運送経営のヒント。ポッドキャストカリスマ行政書士和田康弘が送るサバイバルを生き抜く荷主に指名される新トラック運送経営のヒントは、事故を起こした時の監査対策から事故を起こさない仕組み作り、荷主に指名されるドライバーの育成や管理職の育成などに至るまで、運送業専門コンサルタントの和田康弘がコンサル現場の生の情報や最新の法令改正情報、運送業界情報をお伝えしていく番組です。小さな運送会社が着実に成長するためのノウハウを提供する有限会社愛知経営コンサルタントがお届けいたします。
皆さんこんにちは。番組インタビュアーの早川洋平です。荷主に指名される新トラック運送系のヒント、今日は第48回をお届けします。和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、それでも荷主企業の言いなりのままですかという。
またすごいギリギリのとこ飛んできましたね。
話ですけどね、
具体的には今日は、
はい、九州運輸局がですね、はい、車両数100台規模の運送会社の、まあ、ある一つの営業所に対してなんですけども、はい、10日間の営業停止処分を実施したんですね。
10日間ですか。
非常に長いですよね。処分のきっかけはですね、昨年4月に起こした追突死傷事故ですね。
はい。
また追突死傷事故なんです
よ。なるほど。
多いですね。で、今回の法令違反による例の違反点数ですね。
ああ、もう何回も、
ね。何回も出てきましたね。これがですね、44点なんですよ。
うわ
ぁ。すごいですね。で、したがって、この累積違反点数による営業停止は、まあ、36点以上、はい、49点以下だと7日間という形なので、
はい、
7日間の営業停止になるはずなんです。しかし、今回は10日間の営業停止という形になっているので、プラス3日間 の、 営業停止の日数増えてしまったんですけども、まあ、これはどうしてだと思いますか？
なんか特別にこれに何かが、別のことをやっちゃったってことですか？
そうですね。まあ、別のことというかですね。まあ、今回、指摘されたこの法令違反っていうのが発表されるんで、
はい、
まあ、それについて私分析してるんですけども、一つ引っかかったというか、まあ、これに間違いないっていうのがあって、前回やったのと同じなんですけど、ドライバーのね、労働時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった。簡単に言うと、労働法違反があったということなんですよね。
はい、労働時間について。
うん、で、まあ、これちょっと前のポッドキャストでもね、話したと思うんですけどね、重大事故を起こしたドライバーなんですけど、
はい、
がですね、直前1ヶ月間で原則国土交通省告示の未遵守件数、要は労働法関係の違反件数が31件以上にあると、3日間の一発の営業停止が、まあ、来るっていうのがあるんですけど、
ね、ありましたね。
今回それが追加されてるんですよ。
それでなんですね。
簡単に言うと、一発営業停止が累積営業停止にプラスアルファされてるわけですよ。非常に厳しい、本当にきつい処分だなというふうには思いますけどね、
それで10日間。
そうです。まあね、業界の方であれば知っていらっしゃるんですが、国土交通省告示ですね、これどんなものかというと、前もお話ししましたけど、1ヶ月間の拘束時間、
はい、
守れてないとかね、293時間
ですね、ありましたね、
で、あと1日の拘束時間も、まあ、16時間以内じゃないといけないとか、連続8時間以上の休息期間を与えなきゃいけないとか、あと1日9時間以内、運転時間は9時間以内じゃないといけないとかね、1週間で、44時間以内じゃないと運転時間はいけないとか、
はい、
まあ、この違反を、まあ、主に調べた結果、偶然今回追突死傷事故を起こしたドライバーさんがですね、
はい、
31回以上違反してたということで、多分これで3日間の営業停止がプラスアルファされたという形だと思います。
ここまで分析したんですね、
私。私も仕事なんで。
なるほど。
分析させてもらいました。はい。で、まあ、違反の背景にはね、まあ、いろいろ私もいろんな地区の運送会社とお付き合いしてるんで分かるんですけど、はい、九州地区の運送会社っていうのはね、一回営業所を出ると、本州に行ったりするんですよ、
はい、
大阪やら名古屋やら東京やら、
はい、
そうするとなかなかね、元の自分の会社に戻ってこないんですよ。
これはなぜ九州出ちゃうんですか？
やはりこれは九州に、まあ、産業はあるんでしょうけども、やはりそれだけでは仕事が足りないということだと思うんですよね。 あと九州で何か作ったものを九州だけじゃなくてやっぱり本州の方に持ってかなきゃいけないっていう。
本州がそういう意味ではまあなんだかんだ言って軸ですから、
ね、そうなんですよ、そういう形があるんですよね、うん、ですからやっぱりこういう長時間労働っていうのがどうしても九州地区の運送会社さんっていうのは常態化しているんじゃないのかなっていうのは考えられるんですよね、うん、なかなかやっぱ厳しいなっていうふうには思うんですけど、こういう現状に私はいろいろ運送会社さん真面目にやってる方からも聞いてるんでね、はい、分かってるんですよね、そりゃこれやらないと経営が成り立たない、うん、だから長時間労働いけないの分かっててもやらざるを得ないんですよっていう話は本当によく分かるんですけど、うん、まあそれでもあえてやっぱり厳しいこと言わせていただきたいんですよね、うんうん、やっぱりここまでやらないと営業停止にされちゃう時代なんだっていうことですね、うんうん、
苦しいからこそでも逆にやっぱり守らないと。
そうなんですよ。で現実にやっぱり守る方も守ろうとされる努力されてる方もいるわけ でその方を無視してね、しょうがないから破ってもいいなんて言ったらそれはやっぱりおかしくなってしまうので、はい、ここはやっぱりなんとかね頑張って改善してほしいなっていうふうには思うんですけどね、うん、それであと地域差はあるんですけど、まだまだそのお客さんである荷主企業さんがですね、はい、運送会社がこう労働時間を違反するとこうなんて営業停止になってしまうっていうことをね、うん、知らないところが多い気がしますね。まだまだ、
うん、確かにその逆に運送会社の当然視点からこの番組展開していきましたけど、うんはい、逆にお聞きしたいんですけど、荷主の企業さんここにもおっしゃったように、はい、営業停止何日とか何点とかってあんまり知らないですよね。
絶対知らないですよ、
当然
絶対知らないと思います。でなってしまってからね、あそんなに大変なことだったらなんで言ってくれなかったのみたいな感じで、ね、後でやっぱり言われちゃうことが多いみたいで、はい、まあ、この辺もやっぱり一つ問題点なのかなっていう気がするんですけど、まあ、それ以外にもですね、長時間荷待ちさせてもね、はい、運賃を割増で払わないとか、うんうん、であと無理なね着時間指定ってあるじゃないですか、はい、明らかに5時間かかるのに4時間半ぐらいでつけてくれとかっていう荷主さんもまだ、まあ、少ないのかもしれないですけども、やっぱりまだまだやっぱり話としては私の耳に入ってきますよね、はい、うん、だからそういったところもやっぱりあるので、うん、やはり今回のこの過労運転による重大事故を減らすためにもね、まあ、九州地区での営業停止処分っていうのはやっぱり多山の石として、うん、自社のためにも、あと協会の健全な発展のためにも、ね、はい、もっともっとこうこの地域こういうふうになってしまうんだっていうことを荷主企業さんにこうやっぱり発信していく必要があるのかなっていう気がしますよね。うん、
今のそのまあ発信していくっていう部分、はい、例えばまあかといって荷主さんにこれが何点になるんですよとかっていうのがまあどうかなと思うんですけど具体的にどんなふうにその荷主とその辺を結構コミュニケーションで取ればいいんですかね。
やっぱり今はホームページで、国土交通省のホームページでどういった違反で営業停止になったのかっていうのは全国の運送会社の事例が見れるんですよ。
あ、そうなんですね。
でその中に過労運転って絶対あるもんですから、それをやっぱり引っ張り出してきて、うん、こうなんですってやっぱり事例をまず荷主さんにぶつけることですよ、ね、うんうん、でこれから、まあ、この例えば待ち時間もこれだけある、例えば和田というドライバーがいてね、1日に待ち時間が3時間ありますと、これがお客さんの仕事やると25日やると、これで75時間労働時間が増えるんです、これによって293時間超えてるんですとかね、そういう話をやっぱり具体的に出していかないと、なかなかやっぱり荷主さんって分かったようで自分は処分ないもんですからね、分かんないんですよ。
うん、そうか、やっぱりね、その話聞いてますます重要性は分かったんですけど、うん、ただそうは言ってもそれを言ったら切られちゃうんじゃないかとか、いろいろ怖いっていう現実もあると思うんですけど、
それありますね。
こういうのを伝えるのは、うん、まあ、ケースバイケースだと思うんですけど、はい、ドライバーさんというよりも、うん、上の人間がやっぱり伝えるべき。
そうです、これはね間違いなく営業マンだとか所長さんとかね、上の人間がやっぱり協力をお願いしますっていう形で持っていかなきゃいけない、う
ん、そこドライバーさんに負担かけちゃダメですよね。
そうです。で実際ね、いろいろ話聞くと荷主さんの方にもね、例えば重大事故やるでしょ、でそれが労働時間が長いって話になると荷主さんにも警察事情を聞きに行く場合があるんですよ。
そうなんですか。
あるんです。だからその辺の話もしたらいいですよ。
ああ、それは本当なんです。大きいですね。
うん、ね、ただ変な話だけど、運送会社さんだけのせいにできればいいんだけども、なかなかそんな甘くないと思うんです、これから特に。だからそういうことも話してね、お客様にもご迷惑かけちゃいけないので、この辺をご協力をぜひともお願いしますと、はい、いうことをもう言わなきゃいけないのかなって私は思ってるんですね。
うん、やっぱり一緒に関わっていくってことですね。
そうですね。なかなかね、早川さんおっしゃるようにね、運送会社から荷主企業さんに対してね言えないんですよ、うん、やっぱ他がもっとじゃあ他にするわなんていう言葉がちらちら頭の中によぎってね、はい、できないんですけど、まあでもそれはね普段の仕事でやっぱりしっかりした仕事をやっていけばね、はい、ああこの運送会社の言うことなら少し言うこと聞かないといかんぞっていう、うん、僕は絶対なると信じてるし、はい、なるはずですよ、うんうん、だからその辺をねやっぱり地道に何回も あの荷主さんにも話していくっていうことが、情報発信を運送会社の側から遠慮せずにうまくねしていくっていうのは大事かなっていう気がしますね。
プライド持ってやってほしいですね。
そうです、これはね本当大事。僕はこの中小運送会社、特に運送業界がこれからダメになってしまうのか、うん、なんとかこうこの産業がねある程度発展していけるのかね、非常に重要なところだと思うんですよ、うん、だからもうこれはね怖がらずに、やっぱりぜひね頑張って、ね、いろんな知恵を出しながらね、あの情報発信していっていただきたいなというふうに思いますよね、うんう
ん。まあ、勇気を持つ方が結果的に生き残る。
そうです、これはもう非常に重要で、そのためにはあの運送会社から言われたんならそうかなって思わせるような仕事ぶりは普段からしておくっていうのは非常に大切ですよね、う
んうん。澤田さん、それでは今日の運送系のヒントお願いします。
はい、過労運転防止のために荷主企業をどのように巻き込んでいくのか、トラック運送業界全体が一丸となって取り組んでいくべき大事な取り組みですね。
荷主に指名される新トラック運送系のヒント、今日は第48回をお届けしてきました。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございました。愛知経営コンサルタントのホームページには運送会社に役立つ情報が満載です。弊社ホームページのアドレスは www.aichi-keiei.jp です。それでは次回をお楽しみに。この番組は、提供、有限会社、愛知経営コンサルタント、プロデュース、キクタス、早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏美によりお送りいたしました。